Thank you very much, Brayson, for a wonderful testimony. 素晴らしい証をブレイソン兄弟ありがとうございました。 Now it's a time for us to listen to the word of God. 神様の御言葉をでは伺いましょう、聞きましょう。 The title of my message this morning is 人生はパズルのようだ。こういうテーマでお話をさせていただきたいと思います。 So, 聖書をお開きください。新約聖書じゃなくて今日は旧約聖書からお話しします。詩編の84編10節から12節です。詩編84編10節から12節お読みいたします。まことにあなたの大庭にいる一日は千日に勝ります。私は悪の天幕に住むよりは私の神の家の門口に立ちたいのです。まことに神である主は太陽また盾、主は恵みと栄光を与え、誠実に歩む者に良いものを拒まれません。12節、万軍の主よ、なんと幸いなことでしょう、あなたに信頼する人は。この世紀から人生はパズルのようだというテーマでお話を進めてまいりたいと思います。今日は私たちの教会はオープンチャーチ礼拝を迎えております。神様をまだ知らない方々に聖書から分かりやすくお語りするその礼拝であります。話変わりますけれども、人生では不思議な出来事がいろいろありますね。私たちの周りで理解できないことがいろいろ起こっております。例えば皆さん、先月中旬のことです。南米アマゾンの密林で小型飛行機が墜落して発見されました。パイロットをはじめとして家族7人がその小型飛行機に乗っておりました。で、それは5月1日のことだったんです。それから連絡を絶った小型飛行機の捜索が始まりました。捜索隊は現場でパイロットをはじめ母親ら大人3人の死亡を確認いたしました。ところが乗っていたはずの子供4人がいなかったんです。その4人の子供がどこに行ったかと捜索隊の人々はそれから懸命な捜索を始めました。それから皆さん、40日後、なんと子供4人は約5キロ離れたところので無事に発見されたんです。40日間経った後に子供4人が発見されました。マスコミは子供4人奇跡の生還といって大きく報道をいたしました。彼らはジャガーやヘビが出るアマゾンの密林で一体どのように40日間も生きることができたんでしょうか。不思議です。まず考えられないことです。生還した子供の一番上の子供は13歳でありました。この13歳のお姉ちゃんが実はどういうふうに生き延びたかということを後で説明してくれたんです。彼女は食べられる果実やあるいは種を食べて飢えをしのいだと言ってました。そしておじいちゃんおばあちゃんから教わった食べられる果物、そして水のある場所、雨を避けるための仮設小屋の作り方、こういったことをですね教えられた。つまり先住民、アマゾンの先住民の知恵を生かしたということです。13歳のお姉ちゃんはそれを聞いてて、それを忠実に行ったんです。とにかく皆さん、アマゾンですから大変なとこですよ。密林なんです。そこで奇跡の生還が起こりました。普通皆さん、地震だとかあるいはまた自然災害時に人がいわゆる人命救助のその限界というのは72時間と言われてるんです。72時間どころか皆さん、40日間も生きたこの4人の子どもたちが無事に発見されたということは奇跡そのものではないでしょうか。本当に喜ばしいグッドニュースです。ところで私たちの人生には不慮の事故ありますね。予期しないこと、本当に私たちが考えられないようなことも起こります。例えば皆さん、現在秋田には皆さん線状降水帯ということで7月1ヶ月分の雨量が半日で降ったんです。ですからもう大変な洪水が秋田では起こって今被害者も出てます。気象庁が初めにあらかじめ何度も何度もアナウンスしてたんですけれども、大変です。まあ人命が守られていることは幸いなことだと私は思うんですけど、皆さん、私たちは不可解なことが分かりますね、起こりますね。約10年前は線状降水帯という言葉さえなかった、聞いていなかった。ところが気候の変化によって実は皆さん、 こういったことが九州でも起こり、山口県でも起こり、今東北の秋田県でもそれが起こっている。人はこれを止めることができないんです。全くお手上げの状況でありますよね。理不尽な出来事、あちらこちらで起こっております。私たちはそのような事柄をどのように受け止めていったらよいのでしょうか。わからないことがあまりにも多すぎます。意味が不明なこともたくさんあります。皆さんはどう思われますか。私たちが生きているこの時代に、世界にこのようなことが起こっている。まさしく人生はパズルのようなものではないでしょうか。どのようにパズルを解いていったらいいか、多くの人々は頭を抱えていると思います。ところで皆さん、私たちの人生は長いようで短いですね。ある人は人生は一息のようだと言いました。本当に短い。私の母が94歳で亡くなりましたけれども、この94歳の母が言いました。人生は短い。皆さん、94年間生きたおばあちゃんが短いと言ったんですから、皆さん短いですよ。そうです、私たちは長生きしたいと願っていても、人それぞれ人生の流れ、年数は決まっています。詩編84編の作者はこう歌いました。84編10節、誠にあなたの大庭にいる一日は千日に勝ります。あなたというのは天と地を作られた神様です。神様のお庭にいるときは一日は千日に勝ります。私は悪の天幕にいるよりは私の神の家の門口に立ちたいのです。つまり神様のおられる大庭にいるということは、なんと素晴らしいところであるか、なんと幸いのところであるかということを歌ったんですね。皆さん、私たちはそのような神という方について聞かされているでしょうか。多くの日本の人々は聞かされておりません。知らないんです。ですから理不尽なことが起こり、理解できないことが起こり、パズルのような人生で私たちはどう生きたかわからないと私たちは頭を抱えてしまうんです。私の父が亡くなったのはもうしばらく前になるんですけど、彼が亡くなった、父が亡くなった一番最後の言葉、今思い出したんですね。弟から父がもう危篤だという連絡をもらって、私は名古屋の病院へ行きました。そして父は私の顔を見て分かったんですね。私は長男でていちゃんと呼ばれてます。ていちゃん、父はもう意識朦朧としている中で私の名前分かったんですね。昨日夢を見た。え、どんな夢見たの、聞いたんです。そしたらね、広い広い庭、そこに綺麗なお花がいっぱいいっぱい咲いてた、天国の花園だったって。その綺麗なお花のところに自分がポツンと座ってたって。そしてパッと気がついたら自分はベッドの上にいたと。これが父が語った最後の言葉だったんです。父はクリスチャンでした。神様のおられる天の御国の素晴らしい花園に自分が置かれていることを見たんですから、そして命を彼は引き取ったんですね。そうです、私たちはどんな新人生を送ってんでしょうか。神様の庭にいる一日は皆さん千日に勝ると、詩編の作者は歌いました。千日も生きる、大変なことですよ。でも神様の庭にいることは一日、これほど素晴らしいものはない。彼はそう思いました。それは本当に、神の家の門口に、いわゆる門番のようでいいから、私はそこに立ちたい。つまり詩編の作者は神の国、天の御国に入るところの幸いがどんなに幸いなものであるかということを、皆さん、私たちは思うんです。皆さんは若いから大丈夫だ、まだ私の人生は先があると思っておられるかもしれません。いいえ、何の保証もありません。若くしても皆さん人生悩む人が多くいらっしゃいますよ。若くしても命が明日あるか、保証は何もありません。皆さん、先週大きな事件が起こりましたね。それは皆さん、リューチェルさんということです。ご存知でしょう。リューチェルというこの方はね、沖縄出身でモデルであって歌手として活躍して、テレビのバラエティ番組で出ていました。これは NHK でも大きく報道したんですけど、27歳のリューチェルさん、日本の若者を代表するようなこの彼が自殺をしたんです。彼は自分の事務所で意識朦朧となっているものが彼の、事務所で発見されましたね。そして残念ながら命がなくなったんです。彼は未来があったんです。希望もあったんです。 そして彼は売れっ子のスターで、そしてあちらこちらからお声がかかっているスターだったんですよ。だけど彼は悩んでました。後になってテレビが報道しました。誹謗中傷があったようだ。彼はあまりにも売れっ子になって、あまりにも有名になって、お金も入り、いろんなことになった時に彼を妬む一つが出て、それを SNS で流して、彼はそのことをとても気にしてた。皆さん、人は本当に心を痛むものですよ。ちょっと人から言われたら私たちの心を痛みますよね。はい、彼はそうでした。彼は有名人になりました。お金もありました。必要なもの全部若くして持っていたんです。でも彼は失望してしまって命を絶ってしまったんですね。そうです。人生はそんなものでしょうか。いいえ、聖書は私たちに教えております。私たちの人生は非常に尊いものです。価値のあるものです。なぜ、一回しかないんです。一度しかないんです。どれだけあなたが頑張ってもリピートしたいと言っても繰り返すことができません。であるならば、あなたの人生は大変貴重なはずです。その一度しかない人生を、生きがいのある人生、生まれてきてよかった、生きることは苦しみ戦いがあるけども幸いだ、そう言える人生を送ることができるならば、それは幸いではないでしょうか。天と地を作られた神様がおられます。そしてその神様が私たちに幸いな人生を送ることを願っていらっしゃるんです。それが私たちに与えられているのメッセージです。では皆さん、私たちはどうすればその幸いな大庭に、神様の大庭に入ることができるのでしょうか。パズルのような人生、私たちは自分で解くことができない難しい、そして若い人でも悩み苦しみ、本当に行き詰まってしまうこの人生にあって、どう私たちは生きればいいんでしょうか。愛する皆さん、私たちに与えられた聖書はその問いに対して答えを与えてくださっています。パズルのような人生を解くために大切なことが3点あります。今日はその3点をお話しいたします。皆さんのお手元のレジュメを参考にしてください。まず第一、自分を見ることです。自分を見ることです。一般的に言って私たちの目は他人に向かって、他人は見えます。自分はなかなか見えないものですね。自分が見えないために皆さん、空気が読めなくて問題が起こることがあります。ですから自分を見ることが大切です。どうすれば私たちは自分を見ることができるんでしょうか。それは立ち止まることです。皆さん、鳩をご存知でしょ。鳩の習性をご存知ですよね。鳩のいうのは皆さん、非常に非常にその遠い遠い距離をですね、いわゆる飛行することができる不思議な鳥ですよね。1800キロ、2000キロ、3000キロも一番長く飛んだ鳩にはあるという記録があると聞いたことあります。皆さん、そんなに遠くまで1000キロも超えるようなところを飛ぶことができる。しかもノンストップで飛ぶんですよ、鳩が。ところが鳩が地上に来た時どうなるんですか。鳩は地上に来た時ですね、2、3歩ポンポンポンって言ってキュッキュッキュッって来ますよね。また2、3歩ポンポンってキュッキュッキュッキュッってしますよね。何のためにそれをするか。鳩は立ち位置を確認してるんです。空のところでは皆さん1000キロ以上もストレートに先まで飛ぶことができるのに、地上に来たらこの鳩はそれができないから立ち止まって立ち位置を確認する。そうです、皆さん、立ち位置を確認する、人生で大切なことです。日本の社会は特に忙しい社会ですね。異常な勢いで日本の社会は進んでおります。ですから忙しい中で私たちは生き動き存在しているです。そういう中で私たちは自分自身を見失ってしまうんです。みんなが早く動いてますから、みんなが走ってますから、その流れの中に自分もいたんですよ。自分もその一人なんですよ。皆さん、立ち止まることは非常に大切です。 SNS は非常に速いスピードで広がりました。便利です。非常に便利になりました。世界中の人々がこれを使ってますね。今東南アジアはじめアフリカにあっても SNS が使われてるんですね。しばらく前までは考えられないような便利な時代に入りました。しかし反面、多くの人は疲れています。最近読んだドイツの雑誌で読みますと、ドイツの社会で、このスピード社会で4人に1人が、皆さん4人に1人が精神的に悩み、ストレスを抱えているということです。この統計が出ました。皆さん、このリューチェルさんの自殺もそうですよ。 これだけ有名人になって、そして皆さんが憧れのその芸能人になったにもかかわらず、彼は行き詰まっていた、悩んでいた。大切な大切な命を彼は自ら絶ってしまったんです。とっても残念なことですね。皆さん、一度しかない人生を、自ら命を絶つということはとっても残念なこと。よほど彼は行き詰まって苦しんでいたに違いないと思います。そうです、皆さん、天と地を作られた神様を信じるクリスチャンが日曜日に来て教会へ、教会日曜日に来て神様に礼拝を捧げるということは、一週間の初めに立ち止まることなんです。自分の立ち位置を知ることなんです。忙しい生活ずっと走っておりますから、自分が見えなくなってしまうことが多いんですよ。分からなくなってしまうことが多い。わずか日曜日の半日教会に来て、あるいは一日来て、神様の前に心沈め、神様の御言葉を聞くときに、私たちは自分の姿が見えるようになってくる。自分の姿が見えるようになってくれば、どうすればいいかということが分かるようになってくるんです。そうですね、ドイツの宗教改革者マルチン・ルターという方が、聖書は心の鏡であると言いました。そうです、鏡の前に皆さん立たない人はいないでしょう。どんな人の鏡の前に立つでしょう。鏡は正直に自分を映し出してくれるものです。鏡が偽物の自分を映すことはありえません。鏡の前に立つは正直に自分の姿が映ります。聖書は天と地を作られた神様がおられ、そして神様がどういうお方であるか、そしてまた私たちの姿がその神の前にどういうものであるかということを映し出してくれる神の書です。ですから聖書の御言葉を聞くことは、私たちは心に語りかけられるところの大切なことです。なぜなら、人生のパズルを解く方法の第一歩である、まず自分を見るということ、このステップを踏むことができるからです。ですから聖書の前に身を、自分の体を置くこと、まず第一にお勧めします。それによって自分自身が映るからです。第2番目、それは生ける神様を見ることです。神様というお方は生きておられます。皆さん、神社あるいは仏閣にあるところの神々は、火事になったら持ち出さなければならない神なんです。そういう神を聖書は言っているのではないんです。人間が作ったその神です。でも聖書の神は人間を作られた神であり、私たちが火事になったら持ち出さなければならないような神ではない。いいえ、世界を作られた神です。全世界を作られた大いなる神様、この神様がおられる。この神はどんな神でしょうか。聖書は詩編の84編の11節でこう語っております。まことに神である主は太陽、また盾、主は恵みと栄光を与え、誠実に歩む者に良いものを拒まれません。そうです、神様という方は良い神様である。新約聖書は一体何を語っているでしょうか。使徒の働きの17章28節このように語っています。私たちは神の中に生き動き存在しているのです。あなた方のうちのある人、詩人たちも、私たちもまたその子孫であるといった通りです。聖書は人は神様によって作られ、生かされている存在であると教えています。それは人が作り出した神々ではありません。いいえ、私たちを作ってくださった神です。そして今も生きておられる、働いてくださる神様です。その神様が聖書を通してお語りくださっているんです。なんという幸いではないでしょうか。詩編84編は、神は太陽を盾としてお守りくださるお方と言いました。太陽を皆さん盾としてお守りくださるお方。私たちは人生でさまざまな問題を抱えておりますね。問題がない人は誰もいません。今日集まりの方々も、また YouTube で参加してくださっている皆さんも、問題ない方はいないでしょう。しかしどうぞ覚えてください。問題は、問題をどう取り組むかが問題であって、問題があることが問題ではないんです。的確な判断、知恵が助けとなるんです。問題を抱えていても、的確な判断と知恵があるならば、大きな助けとなります。結果が良い方に向かうからであります。しかし判断を誤れば、結果はまずいものになってしまいますね。ではどうすれば良いでしょうか。心の鏡である聖書、次のように語っています。箴言の1章7節です。主を恐れることは知識の始め、 愚か者は知恵と訓戒を蔑む。皆さん、神様を恐れるということ、これは始まりであると教えています。どういう意味でしょうか。多くの人々は神を知らないんです。ですから神なんかいるものか、神を神としなくて生活している人がたくさんいます。しかしそうではない。神という方は大いなるお方、恐れ多いお方です。この神様を知るときに私たちはその意味が分かってまいります。聖書は神の知恵と訓戒に満ちた書物なんです。皆さん、神の知恵と訓戒に満ちたこの書物だ。私たちが問題を抱えたときに、小さなことでも少しの知恵があることによって問題が解決されることを知っております。知恵がないために失敗することもあり得るんです。そう考えてまいりますと、私たちは知恵をいただくことがどんなに大切なことかと思うんです。知恵があるならば皆さん争う必要ないんですよ。知恵があるならばとりわけ私たちが修行して研鑽積むことも必要ない。知恵が与えられるならば多くの問題を解決することができる。そうです。ですから聖書を学ぶこと、聖書を知ること、それは的確な判断、知恵を得ることができる近道です。ですから皆さん、聖書が世界のベストセラーと言われている秘訣がここにあるんです。多くの知名人、有名人、また実業家の方々がクリスチャンであってもクリスチャンなくても聖書をよく読んでたというのはそこなんです。私もよく勧めることは、成功者の自伝を読みなさいということです。自伝に残る人たちというのは、自叙伝に残る人たちというのはそれなりに世界で成功した人です。その人々はいろいろな苦しみ、戦いに例外なくぶつかってます、当たってます。しかしそこでその大きな問題を乗り越える知恵を得てるんですね。そしてアブラハム・リンカーンというアメリカの有名な大統領がいました。敬虔なクリスチャンの大統領、彼はこの聖書からたくさんの知恵をいただいたと彼は言いました。そして素晴らしい、アメリカのこの政治家としての生涯を送って、今でも皆さん、あのタイムズマガジンでアメリカの大統領、歴代の大統領で誰が一番でしたかという人気投票でアブラハム・リンカーンが第1位だそうです。すごいなと私は思いましたね。リンカーンという方は素晴らしいと思います。しかしリンカーンに与えた聖書が素晴らしいです。聖書が与える知恵が素晴らしい。特にトップに立つ人、国の最高位に立つ人、知恵が必要であることは明らかですよ。皆さん、そこまでいかなくても、私たちは家庭においても職場においても、また友人、人間関係においても、知恵があるならば問題を避けることができるんです。その知恵を聖書が与えてくださるんです。皆さん、なんと素晴らしいことではないでしょうか。知恵が無料で与えられるのが、これが神様の贈り物です。ですからこれを神様は恵みと呼んでるんですね。その意味で知恵を与え続けさる神様を敬うこと、尊敬すること、それが恐れることなんです。それが始まりであります。そうです。聖書の中には次のようなストーリーが書かれています。それは使徒の働きの16章です。ある時クリスチャンであったパウロとシラスという人が神様のメッセージを伝えたのに捕らえられて牢獄に入れられてしまいました。ところが彼らは牢獄の中で真夜中で祈りを捧げて神様に賛美をお捧げしていました。その時の様子が次のように記されています、記されております。少し長いですけどお読みいたしますね。使徒の働きの16章25節から34節までです。真夜中頃パウロとシラスは祈りつつ神を賛美する歌を歌っていた。他の囚人たちはそれに聞き入っていた。すると突然大きな地震が起こり、牢獄の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて、すべての囚人の鎖が外れてしまった。目を覚ました監視は牢の扉が開いているのを見て、囚人たちが逃げてしまったものと思い、剣を抜いて自殺しようとした。なぜかといえば、皆さん、監視は責任を問われて当時、そして処罰される、そういう時代でありましたから、パウロは大声で自害してはいけない、私たちはみんなここにいると叫んだ。皆さん、パウロとシラスは逃げなかったんですよ。この大地震の中で監視は明かりを求めてから牢の中に駆け込み、震えながら パウロとシラスの前にひれ伏した。皆さんひっくり返ってしまいましたね。監視が囚人の前でひれ伏したんですよ。ありえないことです。それが起こりました。そして二人を外に連れ出して、先生方、救われるためには何をしなければなりませんかと言った。助けてくださいということです。二人は言った。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。そして彼と彼の言える者全員に主の言葉を語った。監視はその夜、時を移さず二人を引き取り、打ち傷を洗った。打ち傷というのはパウロシラスが鞭打たれ叩かれて傷がいっぱい背中にもあったからですね。それを洗ってあげた、解放してあげたっていう。そして彼とその家の者全員がすぐにバプテスマを受けた、洗礼を受けた。それから二人を家に案内して食事のもてなしをし、神を信じたことを全家族と共に心から喜んだ。皆さん、大変なストーリーが聖書の中に記されておりますね。これが現実に起こったことなんです。聖書は嘘を語ってるんじゃない。なぜ、あなたは偽ってはならない、嘘をついてはならないと10回の中で教えている聖書は嘘を記していると思いますか。ありえない。そうです、事実なんです。ここで注目したいことは、皆さん、2人は牢に入れられて鎖につながれた状態であったということです。それにもかかわらず神様に賛美を捧げていた。皆さん、普通考えたら牢に入れられて鎖につながれていたなら、皆さん、自由が奪われてますから、不平不満や愚痴や、そしてそこから出たい、逃げたい、そんな思いがいっぱいあるんじゃないでしょうか。いいえ、彼ら二人は神様を信じて神様を賛美してたんです。神様を褒めたたえてたんです。ありえますか、皆さん。ありえないでしょう。そのような事態がここで起こったんですね。ですから、それを見た周りの人々は、他の囚人たちも、そしてまた監視たちも驚いたんです。そこで地震が起こりました。でも彼ら二人は逃げなかった。彼らは感動して恵みを受けたんですね。皆さん、地震が起こった同時に監視たちの心も開かれたんです。扉が開かれました。それはこの二人には神様が共におられるということをはっきりと認めたからです。普通ありえないことが本当に現実で起こった。そしてこの二人は、ね、この牢から逃げることもなかった。そうです、皆さん、神様は生きておられるんです。そしてこの生きておられる神様は、今日も神様を信じる者と共にいてくださるんです。これが神様を信じる人の幸いなんです。そうです、パウロという人はアテネにあるアレオパクスというところの神殿に集まってきた人々を前にしてこう言いました。使徒の働き17章22節、アレオパゴスの中央に立って行った。アテネの人たち、あなた方はあらゆる点で宗教心に熱い方だと私は見ております。道を通りながら、あなた方の拝むものをよく見ているうちに、知られていない神にと刻まれている祭壇があるのを見つけたからです。そこであなた方が知らずに拝んでいるもの、それを教えましょう。この世界とその中にあるすべてのものをお作りになった神は天地の作り主ですから、天で作られた宮にお住みになりません。また何か足りないように人の手によって使えられている必要もありません。神ご自身がすべての人に命と息と万物を与えておられるのですから、神は一人の人からあらゆる民を作り出して地の全面に住まわせ、それぞれに決められた時代に住まいの境をお定めになりました。それは神を認めさせる、求めさせるためです。もし人が手探りで求めることがあれば、神を見出すこともあるでしょう。確かに神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。私たちは神の中に生き動き存在しているのです。あなた方のうちのある詩人たちも、私たちのまたその子孫であると言った通りです。皆さん、聖書は素晴らしいことを私たちに教えてくれてますね。神様は遠い存在ではないってことです。皆さん、助け手が必要な時に、本当に知恵が必要な時に、手を貸してくれるそのようなヘルパーが近くにいる時は、私たちは力強く感じますよ。神様は遠くおられないと聖書に書きます。いいえ、私たちの近くにおられる。皆さん、パズルのような不可解な時代です。不可能なような社会です。世界を作られた神様が遠い存在ではなく、いいえ、近くにおられる。 これは本当に大きな慰めであります。あなたもこの神様を信頼しませんか。第3番目のポイント、それは神を信頼することです。詩篇84編の11節12節をお読みいたします。誠に神である主は太陽、また盾、主は恵みと栄光を与え、誠実に歩む者に良いものを拒まれません。万軍の主よ、なんと幸いなことでしょう、あなたに信頼する人は。私たちの人生でなぜ多くの苦しみがあるんでしょうか。どうして私たちに戦いがあるんでしょうか。どうして人間関係がうまくいかないんでしょうか。どうして私たち頭を抱えることが多いのでしょうか。これだけ科学が発展した時代ですよ。これだけ SNS が進んだ時代です。また AI も人工知能も非常な勢いで進んでいる時代になりました。しかし私たちはストレスゼロでしょうか。いいえ、そうではありません。世の中悩む人々が多くいます。そうです、聖書は私たちが苦しむ最大の原因は私たちに罪があるからだと教えています。義人はいない、一人もいない、全ての人は神から離れていると聖書は教えています。私たちは生まれながらにして悪い考え、悪い思いを持ってしまう、してはいけないと思ってもしてしまう罪、盗んではいけないとしても手を出してしまう、人を騙してはいけないと分かっていても騙してしまう。皆さん、私たちはブレーキが効かないところのその罪をみんな持ってるんです。これは親が教えたものではない、いいえ、私たちは生まれながらにしてこの罪を抱えてるんです。神様という方は清い方です。ですからこの罪を持ったままで私たちは神の国に入ることができません。神様は清いものしか入れる迎えることができなかったんだ。でも神様は愛なる神様ですから、私たちを罰するのではなくて、罪の清算を行うのではなくして、ご自身の御子イエス様という方をこの地に遣わされました。そしてイエス様を十字架につけて殺されました。イエス様は罪を犯されない方が清い血を流してくださったんです。全ての人々の罪をこのイエス様の上に負わせられたんです。誰でもイエス様を信じる者は信じるだけで罪を許すという、その道を神様は開いてくださったんです。ですからイエス様は言われましたね、私は道であり真理であり命です、誰でも私によらなければ天の父のもとに行くことはできません。そうです、神様は私たちを愛して私たちに救いの道を開いてくださったんです。イエス様はの十字架は自分の罪のためであったと信じる者に、そして許していただける信じる者に天の御国に入る道を備えてくださいました。イエス様はこう言われましたね、ヨハネの福音書14章6節です。私が道であり真理であり命なのです、私を通していなければ誰も父の御元に行くことはできません。そうです、天に至る道はたくさんあるんじゃないんです、一つであるということです。一つの道であるということです。話変わりますけど、米国テキサス州でこんなことがありました。これは実話です。テキサスというところは石油がたくさん出るところです。石油王がいるところです。私たちの教会にもテキサスから何人もの方がこの先月から今月にかけて来てくださいましたね。アメリカのこのテキサス州で石油事業で大富豪となった3人の人がいました。この3人の人は億万長者です。石油はどんどん出てくるんですから、皆さん、いつまでもいつまでも枯れない限り石油はどんどん湧いてくる。ある時この3人が休暇を取りました。そしてニューヨークへ出かけたんです。テキサスからニューヨークへ。ニューヨークの最高級ホテルの29階の部屋に予約を入れました。29階の部屋で夜遅くまで彼らはお酒を飲み交わしておりました。3人はとことん酔ってしまったんですね。そしてその生活を何とか繰り返している中で、彼らは外に出て行って外でもお酒を飲んだ。ある時ですけど、外でお酒をたくさん飲んで酔っ払ってしまいました。ホテルに戻ったんです。そして自分の部屋に戻ろうとしました。なんとエレベーターが故障していました。するとフロントの従業員の方は平謝りして、修理が終わるまですいませんけどお客様2階でお待ちください、こう言われて、ところが3人はお酒が入ってますから勢いがいいんですね。レッツゴーということで29階まで歩いて行こうと、歩いて登っていこうと29階まで 決めたんですね。皆さん29階まで歩いて階段を行くと大変なことですよ。私のマンション15階ですけどね、これも大変でした。大阪で何年か前地震がありましたね。あの時2日間エレベーター止まったんですよ。まあ15階でももう本当に私たち夫婦行ってね、この夫婦は行ったんですね。皆さん29階ったらこれその倍ですよ、約ね、まあ、大変だと思いますね。でこの3人が何とかして29階にたどり着いたんです。ところが彼らは最も大切なことを忘れたことに気づいたんです。それはフロントで自分たちの部屋の鍵をもらってくること。うわー、皆さん29階までやっとのことがかかってフロントで鍵をもらってくるのを忘れた。もう彼らはがっかりしましたね。その時です、ちょうどその時に救世主が現れたんです。救世主はマスターキーを持った清掃婦の婦人だったんです。お掃除してくる方がですね、笑顔で3人近寄ってきたんです。お部屋に入るには鍵が必要ですね。私はマスターキー持ってます、このマスターキーがあればお部屋に入ることができますよと言って、彼女はクリスチャンだったんですよ。清掃婦のこの女性の方が3人の方に、実は天国の御国に入る鍵はイエス・キリスト様を信頼することです、イエス様を信じて天の御国に入ることができますよということをこの清掃婦の女性が3人にお話しました。この言葉がこの3人の心をぐさっと刺さったんです。そして皆さん、大富豪の彼らがね、イエス様はそれを信じたんです。そしてこの富豪がクリスチャンの経営者となって今テキサスでいます。そのところから現実に今も多くの宣教師たちが支えられています。皆さん、神様の奇跡は本当にしかりでアーメンだと思いますね。石油が出る限り、ある社長はね、石油が出る限りエンドレス、終わりなくずっとこの宣教師を支えますと言ってる社長がいるんです。それで使わされた宣教師がうちの教会に来ているんです。現実ですよ皆さん、本当すごいと思いませんか。神様のなされることは本当にすごいですね。私たちがもう説明できないことたくさんあります。でも神様は生きておられますよ。素晴らしいです。テキサス州の3人の石油王の改心、1人の清掃婦の言葉でした。天の御国に入る必要の鍵は人間の努力や功績ではありません。イエス・キリスト様です。救いの道はこの他に以外にはないと聖書は言ってます。そうです。なぜ、世界を作られた誠の神様であるからです。イエス・キリスト様だけが私たちの罪の清算をしてくださるお方です。皆さん、パズルのようなこのような混迷する社会で私たちは生きています。きっと皆さんもそれなりに戦いがあるでしょう。大変だと思います。私たちが神の国の大庭に入る道、それは神様を信頼することです。十字架にかかられたイエス・キリストの前に自分の罪を告白して許していただくことです。神様は恵みとして天の御国に入る特権をあなたに与えてくださるんです。さあ皆さん、今日私は人生はパズルのようだというテーマでお話をいたしました。まとめてみたいと思います。確かに私は人生はパズルであると思っております。皆さん、不思議を解く鍵どこにあるんだろうか。聖書はそれに対して答えを与えてくださっています。3つのポイントを確認しましょう。まず第一、私たちは自分を見ることです。立ち止まることです。第2番目、生ける神様を見ることです。第3番目、神様を信頼することです。そうすればあなたも天の御国に入ることができる。人生はパズルのようだ。その中でも不思議を解く鍵が実はここにあることを覚えていただきたいと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、感謝いたします。今日神様の御許しのもとで私たちはオープンチャーチ礼拝をこのように迎えることでき感謝いたします。今日は人生はパズルのようだというテーマでメッセージをさせていただきました。私たちは本当に不可解なこと、わからないこと、理解できないことがたくさんあることを知っております。しかしながら私たちはそこに大切な鍵を見出すことができることを教えられました。感謝いたします。自分を見ること、 生ける神を見ること、そして神様を信頼すること、今日お集まりの方々が礼拝に参加してくださったお一人お一人がこの3点を自分のものとして受け入れて、幸いな天の御国に入る人になることができるよう祝福してください。ここで応答の祈りの時間を持たせていただきましょう。今日の礼拝に参加された皆さん、あなたの言葉で結構です。どうぞお祈りをお伝えください。自分は天の御国に入る鍵を持っているだろうか。パズルのような不可解なこの時代にあって、自分は生きるそのはっきりした確信を持っているだろうか。そのことを自問自答していただきたいんです。そしてあなたの言葉でお祈りをお伝えください。もしあなたが天の御国に入る鍵をお持ちでないならば、今日神様を受け入れて信じてください。神様を信頼してください。そうすればあなたは神の御国に入ることができます。そしてまた信仰をお持ちの方は、この素晴らしい聖書の御言葉を、私たちに知恵を与えてくださる御言葉を自分のものとしてさらに深く学ぶ決心をしていただきたいと思います。どうぞあなたの言葉でお祈りください。どうぞ。お祈りいたします。天の地なる神様、御言葉を感謝します。生きておられる神様を感謝します。今今日今朝このところで私たちにお語りくださったあなた様を感謝します。私たちは今祈りを捧げました。あなた様その祈りをお聞きくださいました。お一人お一人を天来の祝福の御手であって包んでください。そして天の御国に入るものとしてお一人お一人を導いてください。感謝いたします。主イエスキリストの御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。